第一コリント13章4節から7節、教会で用いております聖書は、新約聖書の346ページの上の段になります。それではお読みいたします。第一コリント13章4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばず、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。以上です。本日の、メッセージの題が、愛することを教えてください、真の愛の性質その2ということです。お願いいたします。
おはようございます。今日は春分の日なんですかね。違いますか。あ、立春か。なんか惜しい。暖かくなったかなと思うと急に寒くなったりして、本当に健康をお互いに気をつけたいと思います。お花、梅が咲いてるの見えますかね。白い壁にちょっと二重になってしまうんですけど、この梅の花ももう少し、この間はもう少し膨らんでいたように思うんですが、今日は寒いせいかちょっとチンってしまっています。すぐに梅の満開の春を迎えるということになりますね。先週の礼拝では説教の最後に第一コリントの13章4節から7節にある愛という言葉に自分の名前を入れて読み、そしてイエス様の名前を入れて読んでみました。自分の名前を入れて読んだ時よりもイエス様と入れて読んだ時の方が声が大きくなって、まあ確信に満ちているというか、自分の時はちょっと頼りなかったかなみたいな感じがしましたけれども、今日は同じことをヨハネの3章16節に、自分の名前を入れて読んで、始めてみましょう。前に移してもらえますか。長沼兄弟、はい、いきますか。はい、この黄色くアンダーラインを引いたところ、そこに私、中谷光雄で、皆さんは私と自分の名前を入れて、そして読んでみましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書3章16節、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどに、私、中谷光雄を愛された。それは御子を信じる私、中谷光雄が滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。はい、今回は読みやすいですよね。愛するのが私ではなくて、私は愛を受ける側ですから、読みやすいなと思いますけれども、 神様が私自身を、そして皆様方お一人お一人を愛してくださったと、十字架に御子の命を捨てるという比べようもないほどに大きな愛、その愛が罪深い私に注がれている、でそのことを思うときに、感謝が湧いてくる、喜びが溢れてくるという、そんな経験を誰もがしているのではないかなと思います。神様の大きくて真実な愛をいただいた、そして今もなおいただき続けている、そのことを感謝して喜んで隣人隣人を愛し使いたい、そんなふうに思えることですね。今朝は先週に続いて真実の愛の性質その2というふうにしましたけれども、第一コリントの13章4節7節から3つのことを学んで礼拝を捧げましょう。最初に愛は妬まないということです。4節のところに、また人を妬みませんと記されています。この妬むと訳された言葉、これがすぐ前にも出てくるんです。妬むって書いてないですよね。12章の31節、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。この熱心に求めると訳された言葉が同じ言葉です。後ろでは14章の1節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい、ここでも熱心に求めなさいと訳されている、この言葉が妬むと訳されている言葉と実は同じ言葉なんですね。ゼロというギリシャ語なんですけれども、それが良い意味で熱心に求めると訳されたり、悪い意味で妬むと訳されたりしているですね。この言葉は煮えたぎるような激しい感情を表す言葉、この煮えたぎる思いが自己中心である場合に妬みとなって現れてくる。例えばこの言葉、ゼロという言葉から派生した言葉にゼロテースという言葉があります。これはゼロテ等とか熱心等と訳されています。この熱心等の人たち、彼らは無謀な革命運動を何度も起こした極端な国粋主義者ですね。神の国を熱心に求める思いという意味では良いのですけれども、その熱心さの度が過ぎて暴力的になっても良しとする、そういう危険性を持っている一派、これがゼロテ等熱心等の人たちでした。このうちの一人がイエス様の弟子になっていますね。イエスキリストの十二弟子の一人、熱心党のシモン、 という人がいますが、彼はそのようなグループからイエス様によって見出されて救われてイエス様に仕える人になっていったわけです。まあ、良い意味での熱心なキリストの弟子になった人だと言えるでしょう。いつの時代どこの国にもそのような熱心党員がいて、時には騒動を起こしますけれども、その熱心な思いが真実な愛を求めるということによって浄化され、清められて、あの熱心党のシモンのように変えられていくとしたら、これは本当に幸い、素晴らしいことではないでしょうか。熱心に求める思いが悪い形、妬みとなって出てくると、さまざまな問題を引き起こします。コリントの教会にあった分裂分派問題がその一つでした。第一コリントの3章の3節と4節にこう書かれています。第一コリントの3章の3節4節、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は私はパウロにつくと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。そんなふうに指摘されていますね。クリスチャンと言いながら妬みを持って分派問題を起こして、私はアポロに、私はパウロにとこう言っている、それではただの人、信仰のない人と同じではないか、こう言うんですよね。信徒たちのその思いの中にある妬みや争い、これが教会の中に派閥を引き起こして分裂分派問題の原因になっていたわけです。どこかの国のようにこの派閥を解消しないといけないですよね。心の内に神への熱い思いがあっても、それだけで良いとは言えない。その熱い思いがイエス様の十字架の真実な愛で清められなければ、その熱意には何の値打ちもなくなってしまう。第一コリントの13章の1節から3節に書かれている通りですね。それどころか、かえって自己中心に歪んで妬みや憎しみとなって現れて、教会の一致を乱し、誰かを押しのけたり傷つけたりしていても、自分のその熱い熱意のゆえによしとしてしまう、見過ごしてしまう、そんなことになってしまいます。妬みが引き起こす亀裂、それは肉親の間でも悲劇を起こします。ヤコブの十人の息子たちは、父ヤコブが一番愛していた十一番目の息子ヨセフを妬んだ。これは父親が偏って愛するという、そういう問題が確かにありますね。でも兄弟たちはそういう中にあってもなお 真の愛、神様からいただく真の愛で満たされていれば妬みを克服することができたでしょう。でも彼らはヨセフを妬んで彼を殺そうとした挙句に奴隷として売り飛ばしてしまった。創世記の37章以下に記されている事柄ですね。さらに妬みが国の政治を司る人の中に入り込むと国政が揺らぎます。イスラエルの初代の王様サウルは偉大な人でしたが、少年ダビデが敵の巨人ゴリアテとの一騎打ちに勝利して自分よりも勝る称賛を人々から浴びるようになると、サウルは精神的な異常をきたす。それほどにダビデを妬んでダビデの命を狙うようになってしまいましたね。自分よりも優れた何かを持っている、そういう人に対して妬みの感情を持つと、ありのままの自分を受け入れて愛するということができなくなってしまう。そして劣等感に悩まされたり、反対に優越感に浸ったりすることになりますね。妬みそれ自体は目に見えない小さなものであったとしても、実に大きな罪を引き起こす原因となるのです。妬みそのものは見えないけれども、そういう感情はその人の表情になって現れたり、その人の態度や行動になって現れてきますね。マルコの福音書の7章、イエス様が罪のリストを挙げられたところがありますね。7章の21節から23節、7章21節、内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。ここに妬みが出てきます。でもこの妬みは言葉は違います。新改訳聖書には米印がついていて、欄外注が書かれていますね。欄外注直訳とされて悪い目となっています。直訳すると悪い目、邪悪な目です。邪悪な眼差しです。そういう表情、これが妬みとここでは訳されているんですね。ゼロという熱い思い、それが悪い形で心の中から出てきて、それが物を見る、人を見る目の輝きを変えていく、その人の表情を変えていく、態度や行いを変えてしまうですね。しつこい妬みの思いが変えられて、良い意味で熱心に求める心になれるとしたら、それは本物の愛、真実な愛で心を満たしていただくことしかありません。 キリストの真実の愛で愛されているんだということを知り、その愛を信仰によって受け取って心を満たしていただくことで、喜ぶ者と一緒に喜ぶ、泣く者と一緒に泣くという共感性を持った愛が持てるようになる。自分に注がれているキリストの愛、十字架の愛を幼子の心でありがとうと言って受け取りましょう。二つ目は、第一コリント13章4節に続いている、愛は自慢せず高慢になりませんです。自慢するというのは自分自身を見せびらかす、他人を見下して偉そうに振る舞うという意味、そして高慢になるというのは、この高慢という言葉は面白いですね。不意語っていうのがありますよね。不意語で踏んで、そして風を送って、炭火を熱く燃やして、鉄を溶かしたり、する。あの不意語、その不意語の動詞形がこれなんですね。ですからもともとは膨らますという意味でした。それが心を膨らませる、高ぶらせる、思い上がらせる、高慢にする、そんな意味となっているわけです。第一コリントにこの言葉が6回出てきます。4回は思い上がると訳されています、新化訳ではね。そして1回は高ぶらせる、そしてもう1回がこの箇所で高慢になると訳されています。良い意味での誇りを持つこと、プライドを持つということは大切なことですが、そのプライドが自慢や高慢、高ぶりになっているとしたら、それは良くないですね。良い意味での熱心さが妬みになるのと同じで、良い意味での誇りが高慢になってしまう、その原因は自分中心に物事を考える罪の性質ですね。自分の中に自己中心に物事を見、物事を考え判断する、そういう性質があって、それが消えていかない限り、あるいはそれが誠の愛によって抑えられない限りは、その古い自己中心の性質が実を結んでいく。その一つが妬みであり、また高慢であるということでしょう。コリントの教会に起こったさまざまな問題の原因が高慢にあるとこの手紙の中でパウロは指摘しています。3つ挙げると、1つは分派問題の根底に高慢の罪があるということを指摘した後に、4章の6節でこう書いています。4章の6節、第一コリント4章6節、兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて異常のことを述べてきました。それは私たちの霊から 書かれていることを超えないことをあなた方にが学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです。ここの思い上がる、これが傲慢になる、同じ言葉ですね。もう一つは教会の中に異邦人の世界にもないほどみだらな罪を犯している人がいるにもかかわらず、そのことを悲しんで取り除こうとしないということについて五章の二節のところで、あなた方は思い上がっていますと言って責めていますね。教会は自治能力を失ってしまっている、思い上がりがその原因だというわけです。そして三つ目、八章の一節ですが、偶像に捧げた肉を食べてよいか悪いかという問題について、八章の一節で、知識は人を高ぶらせ愛は人を育てますと書いてから、彼はその肉を食べてよいのか悪いのかについて語っていくわけですね。町で店で売られている肉については調べないで食べてよいと言ったりしてますよね。このように分派問題をはじめとして淫乱の罪に関する問題、食肉に関する問題、教会を混乱させていた数々の問題の根底にあった思い上がり、傲慢の罪をパウロは指摘して、聖なる神の御前にもっとへりくだるように、傲慢を捨てて思い上がりを悔い改めてへりくだるようにと進めているわけですね。ある仲介者は、真の愛は常に自己の価値よりも己の至らなさをはるかに強く意識する、そんなふうに言っています。自分のいいところよりも自分の足りないところ、それを意識するんだ、それが本当の愛だというのですね。本当の愛は自分にできる最善を尽くしながらもそれを誇らずに、かえって自分の足りなさを思うのだということです。自分のした善を数えて他人を見下すような気持ちが少しでもあるとしたら、それは真実な愛ではないと言わなければならないでしょう。三つ目は、礼儀に反することをせずです。十三章の五節の最初の言葉、礼儀に反することをせず。真の愛は礼儀に反すること、不作法をしないというのです。いつの時代どこの国でも人が集まるところには一定の礼儀作法があります。礼儀知らずの人は良い人間関係を築くことができません。秩序を乱す人として嫌われてしまいます。逆に 礼儀をわきまえていると良い人間関係が生まれて秩序を守り育てる人として信頼されていきますね。そもそも礼儀とは何でしょうか。大辞典で調べると人間関係や社会生活の秩序を維持するために人が守るべき行動様式、特に敬意を表す作法と説明されています。まあ、ちょっと難しいですけれども礼儀には2つの要素があるようですね。一つは秩序を守るための行動様式です。つまり何かをする時の基本的な決まり事、マナーやエチケット、これを守るということ。でもう一つの要素は相手に敬意を表すことですね。例えば周東には挨拶通りという看板が出ている通りがありますね。この前の通りもそうなんでしょうか。あの信号があって交わっているあの通りのところに挨拶通りという看板があります。私たちそれ最初知らなかったんですね。で小学校から出てくる子どもたちがこちらが声をかける前に向こうから挨拶の声をかけてくれてなんとなく嬉しくなったんですけれども、そしてその日はなかったですが、ちょっと歩いてるうちに挨拶通りっていうのがあるんだって気がついたんですけれどもね。まあ、礼儀の一つ、挨拶をすることを進める運動にオアシス運動というのがありますね。おはよう、ありがとう、失礼しました、すみません、その頭文字を取ってオアシス運動。これらの挨拶の言葉は人間関係や社会の秩序を維持するための潤滑油となります。まあ、親しき中にも礼儀ありと言われるように、どんなに親しい友達や家族であっても言ってはならない言葉やしてはいけない事柄があります。むしろ親しければ親しいほど相手を傷つけ関係を壊さない愛、相手に敬意を表す愛、これが必要ですね。しかし分かっていてもうまくできずに礼儀に反することを言ったりしたりしてしまうということもあります。それでも失敗してしまった時の礼儀があります。すみません、素直にへりくだって謝ることですね。ごめんなさいの言葉と態度が関係や秩序を回復する助けとなるのに違いありません。まあ、そのように考えてみると、礼儀に反することをしない愛を持つには型通りのことをしていればいいということではないように思います。相手の気持ちや立場を思いやる心、これが何よりも大切ですね。コリントの教会はこの点で問題がありました。極めつけは教会にみんなが集まって食事をし、イエス様が定められた聖餐式を守る時の混乱でした。11章の20節から22節を読みます。第一コリントの11章の20節から22節。しかしそういうわけであなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも 食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば寄っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方にどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいきません。コリントの教会では持ち寄りで食事をしていたのかなと思わせるような箇所ですよね。我先に自分の食事を済ませる人がいる、中には教会で酔っ払っているという人までいると。その一方で空腹な者がいたというわけです。教会がキリストにあって一つであることを表す聖餐式がその日あるにもかかわらず、そこに一体感をもたらす秩序は全くありませんでした。聖餐式の意味の一つは、その聖餐に預かるものが一つだということですよね。その聖餐に預かるために集まっているのに、みんなバラバラだということでした。この状態を知ったパウロは22節で、神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですかと言って責めているわけです。もし裕福な者たちに貧しい者たちを思いやる愛があったら、そこに礼儀が生まれ、こんな混乱は起こらなかったに違いありません。裕福な人が貧しい人を大切にし、強い人が弱い人を思いやる、そのような心、敬意を表そうとする愛があれば、決して礼儀に反することはしないでしょう。礼儀を重んじる愛があれば、教会の交わりはおのずから豊かになっていくに違いありません。隣近所の人たちとの関係も、礼儀に反することをせずに挨拶を交わすということでよくなる。一番身近な隣人である家族、親兄弟、夫婦の間はどうでしょうか。日頃のちょっとしたことでありがとうやごめんなさいの気持ちを表し伝えることで、夫婦にまた家族の間に真の愛が育まれていくことになることでしょう。礼儀に反することをしない愛、私たちも祈って身につけていきたいと思います。お祈りしましょう。祈ります。父なる神様、一人子イエス・キリストを十字架につけるまでに、私たち一人一人を愛してくださっていること、心から感謝いたします。イエス様を通して与えてくださったあなたの愛で、私たちも愛することができますように。妬まず、自慢せず、傲慢にならず、礼儀に反することをせずに、寛容と親切を表していくことができますように。特にそれぞれの家族の交わり、教会の交わり、そして身近な隣人に対して真の愛を表すことができますように、弱い私たちを助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。